大きく2点、1点目は、今話題の新型コロナウイルス対策について、もう1点が、災害廃棄物処理計画についてお尋ねをいたします。まず1点目の新型コロナウイルス対策について、新型コロナウイルスが昨年12月に中国武漢市で発生し、中国国内で感染が広がり、日本国内においてもクルーズ船ダイヤモンドプリンスの集団感染など複数の患者が確認をされておりましたが、去る2月20日に福岡市内で初めて新型コロナウイルス感染症の患者が確認をされております。その後も連日各地で感染者が増加し、死亡者も出て不安の日々を過ごしております。また全国の小中高校特別支援学校の一斉休校など市民の関心も大変高く、この件に関する質問は私を含め3人おりますので、しっかりと感染拡大防止策について回答をお願いします。この新型コロナウイルスにつきまして7点ほど質問をさせていただきます。まず1点目、新型コロナウイルスが中国で発生した後の壱岐市内におけるこれまでの経過と対策会議等の設置状況はどのようにしてきたのかお尋ねをいたします。またその対策本部等の所管は多岐にわたると考えますが、市の主管窓口は総務部の危機管理課なのかお尋ねをいたします。2点目、壱岐市内で感染者が発生した今、福岡市との往来の多い壱岐においては、フェリー、ジェットホイール、オリエンタルエアブリッジの乗り場の水際での感染拡大防止策が重要であると考えます。万が一、島内で感染者が発生した場合、風評被害等により、観光業を含め、島内経済に多大な打撃となると考えます。ベイサイドプレイス博多、長崎空港、各港では、持ち込まない、持ち込ませないが重要であると考えますが、現時点でどのような対策をしているのかお尋ねいたします。3点目、去る2月20日、新型コロナウイルス感染者が発生した福岡熊本市では、感染を拡大させないために、当面1ヶ月間、市が主催するものは原則中止または延期するという方針を出しております。2月26日に政府も同じように、この1、2週間、感染拡大防止に極めて重要であることを踏まえ、多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等については、大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後2週間は中止、延期または規模縮小等の対応を要請をされております。本市においては、2月27日に市主催または関連のイベント行事については、3月まで原則中止もしくは延期をすると発表をされております。今後、イベント行事について、感染拡大が長期化した場合、民間主催による要請も含め、今後どのような方針かお尋ねをいたします。4点目、福岡市で感染者が発生後、島内においてマスクや消毒剤等在庫が少ないと聞いております。市民はじめ、島内外の多くの利用者が集う公共施設等での感染拡大防止に向けたアルコール消毒等の設置状況はどういう状況かお尋ねをいたします。また、感染弱者の多い、介護施設等は民間管理者で独自に感染拡大防止策を実施されておりますが、このような備品不足の状況では、県市としての支援も必要と考えます。去る2月26日、西海市では、備蓄用のマスク2万4000枚、2月27日、平戸市では20万枚市民に提供しているようですが、買い物弱者の独居老人約1700人など、感染弱者の高齢者に配布ができないかお尋ねをいたします。また、現在、壱岐の備蓄用マスクの在庫状況はどのようなのかお尋ねをいたします。5点目、私も、保護者の一人として子育て、学校、教育環境について質問いたします。集団活動の多い学校や幼稚園、保育所等は感染リスクが高い。子どもの利用する施設における感染拡大防止策は、これまでどうなったのかお尋ねをいたします。2月27日に安倍首相が全国の小中高等学校特別支援学校を3月2日から 春休みが終わるまで休校するように要請がありました。それを受けて2月28日長崎県教育庁からは3月2日から3月24日まで休校するよう各市町の教育委員会へ要請があっております。本市教育委員会は小中学校は3月2、3は通常通り登校、3月の4日から6日までは臨時休校、3月9日以降は3月5日10時までに教育委員会が態度決定するようになっておりましたが、3月4日昨日発表の教育委員会の内容ですと、3月7日から3月15日までとして、16日以降については3月12日10時に決定すると休校日を延長されております。県内の小中学校は3月4日から3月24日までほとんど休校する中、なぜこのような方針を出されたのかお尋ねをいたします。また高校入試、卒業式、入学式を控え、高校入試及び小中学校の卒業式、入学式についてはどのように対応するのかお尋ねをいたします。また休校の間保護者が仕事で休めない場合の対応として、家庭状況を把握し必要最低限の人数に限って受け入れ登校させるとのことでしたが、具体的にどのような子どもを対象としているのかお尋ねをいたします。休校中学校には先生はいるのか、出勤をしているのか、またこの休業が長期になった場合に授業時間数が足りない場合の対応と通知表等評価及び3月の休校によりまして給食費の返納はするのか合わせてお尋ねをいたします。また現在離島留学生を受け入れておりますが、そうした場合に里親等の対応はどのような形にされているのか合わせてお尋ねいたします。万が一例えば学校保育所等で感染者が発生した場合の出席停止や臨時休校の基準など市教育委員会の方針と学校現場保護者への周知はどのようにするのかお尋ねいたします。今回の要請では保育所、幼稚園、学童については対象しないとなっておりますけれども、改めて市及び教育委員会は小中学校の対応の状況と合わせてこれらの施設については通常通りの対応とすることを新型コロナウイルス関連の新着情報として発信すべきと考えますか、どのようにお考えかお尋ねいたします。もう一点ですけれども、この休校によりまして高校は3月4日から24日まで休校となっております。その際のバスで通っている定期券の払い戻しについては、対策本部等ではどのように、対策を取られているのかお尋ねをいたします。6点目、万が一市内で感染が発生した場合、隔離病室など病院等の受け入れ体制は大丈夫のかお尋ねをします。また、厚生労働省は2月23日新型コロナウイルス治療のため新型インフルエンザ治療薬アビガンの投与の準備は進めていくと発表されております。また3月3日で3日は報道等では吸入用ステロイドとして未熟児新生児から高齢者まで広く用いられる安全な薬剤であり、気道の慢性炎症の抑制に効果がある喘息の治療薬シクレソニドが有効というような報告があっておりますけれども、市内の病院の状況は準備等は済んでいるのか合わせてお尋ねをいたします。これまでの質問をまとめますと、今後も国、県、市、病院、そして福祉関係機関が情報共有と市民等への感染拡大防止策に向けた周知を含め官民協力して感染拡大防止に努めるべきと考えます。今後の感染拡大防止に向けた対策はどのようになっているのかお尋ねをいたします。以上、答弁によりまして再度質問をさせていただきます。
伏瀬議員の質問に対する理事の答弁を求めます。総務部長。
11番、宇瀬和弘議員のご質問、新型コロナウイルス対策について、ご回答いたします。私の方からは教育委員会の対応以外について説明をさせていただきます。感染が世界的に拡大し、国家レベルでの対応がなされている新型コロナウイルス感染症への対策は、本市における主管窓口は総務部危機管理課としております。質問1のこれまでの経過等でございますが、まず市民皆様への感染症予防対策の周知につきましては、手洗いやマスクの着用を促す内容の告知放送を1月30日木曜日から開始をいたしまして、現在まで適宜実施をしております。また市のホームページでは2月6日木曜から感染予防対策及び新型コロナウイルスに関する情報を掲載し、ケーブルテレビでも正しい手洗いの方法の実演や予防について壱岐保健所と合同で放送させていただいております。市の組織行動といたしましては、2月3日月曜には市の課長等会において全国的な状況や感染防止対策について情報共有を図っております。また同日、壱岐保健所の呼びかけ等連携をいたしまして、新型コロナウイルス感染症対策会議を長崎県壱岐病院で医療関係機関の担当者にご参集いただいて開催をしております。翌2月4日火曜には県の本庁と県内保健所のテレビ会議に本市職員も参加し、情報の共有を図っております。2月5日水曜には手指消毒液の設置と席エチケットポスターの掲示を市役所の4庁舎、そして壱岐空港ターミナルビルおよび各旅客船ターミナル観光案内所に設置依頼をしました。2月20日木曜日に福岡市で新型コロナウイルスへの感染者が確認されたとの発表を受けまして、翌2月21日金曜日に市の課長と職員による対策会議を開催し、情報共有及び各部署での今後の対応策について協議をいたしました。また同日、壱岐保健所と市により2回目となる新型コロナウイルス感染症対策会議を壱岐の島ホール会議室で開催し、医療福祉及び行政の関係者における情報共有と連携強化を図っております。2月25日火曜には壱岐市感染症危機管理対策本部を設置し、市長を本部長、副市長教育長を副本部長とし、部長等を構成員とする第1回対策本部会議を開催をいたしました。この中で感染予防対策の市民への周知を徹底すること、及び壱岐市が主催あるいは関連する行事、イベントについては当面1ヶ月間、3月末まで原則自粛、中止または延期することを決定しております。なお、中止や延期された主な行事やイベントについては、取りまとめ次第公表するといたしました。公表につきましては、2月28日金曜日、自粛するイベント等32件のうち、主だった13件を公表したところでございます。なお、中止、延期等の周知につきましては、それぞれの主管部署からも丁寧に行っております。またもし、壱岐市内で、感染者が発生した場合につきましても、今後は民間にもイベント、行事等の自粛をお願いしていくことになると思っております。そして、3月2日月曜には、壱岐市感染症危機管理対策本部の第2回対策本部会及び幹事会を合同開催し、課長等以上の職員を参集し、情報共有及び 今後の対応に万全を期すための協議及び指示を行っております。次に質問の丸2、ベイサイドプレス博多及び各港でどのような対策を実施しているかとの質問でございます。まずベイサイドプレス博多及び博多ふ頭第二ターミナルでの、対策につきましては、消毒液の設置、手洗いの励行、新型コロナウイルスに関するポスター、チラシの掲示を行っているとのことです。マスク着用につきましては、強制ではないが、できる限り着用するよう促しているとのことでした。次に、市内の各フェリーターミナルの対策につきましては、消毒液の設置、手洗いの励行、新型コロナウイルスに関するポスター、チラシの掲示を行っているとのことです。マスク着用につきましては、マスクが不足していることもあり、徹底されておりませんが、できるだけ着用していただくようお願いをしております。合わせまして、市内の各ターミナルにおいて、予防啓発のための館内放送をお願いしております。また、フェリー、ジェットホイールの運航者である九州郵船株式会社につきましては、マスク着用、手洗いを励行しているとのことです。本市と直結した福岡市で新型コロナウイルス感染症の患者が確認されたことを重く受け止めるとともに、水際での防止策の重要性を考慮し、今後も九州郵船株式会社等と連携を図り、ほかに有効な方策がないか、検討してまいりたいと考えております。壱岐空港及び長崎空港における対策は、ロビーやトイレ等への消毒液の設置、手洗いの励行、新型コロナウイルスに関するポスター、チラシの掲示を行っております。また常駐する、航空会社の職員につきましては、マスク着用を義務化しているとのことです。市直営のフェリー三島での対策につきましては、船内及び待合所への消毒液の設置、手洗いの励行、新型コロナウイルスに関するポスター、チラシの掲示を行っております。マスクにつきましても、船員に対しては着用を義務化しております。質問丸3については、丸1の経過で述べさせていただきましたとおりでございます。質問丸4のマスクや消毒剤等在庫が少ないとのご意見でございますが、議員ご指摘のとおり、市内の店頭には在庫なしや入荷日未定の表示がほとんどで、入荷してもすぐ売り切れとなる状況でございます。市でもマスク等の発注をしておりますが、手に入りづらい状況が続いております。消毒液についても、先ほど説明しましたように、市役所各庁舎と島の入り口である港、空港などには、市と県から手指消毒液の設置を行っていますが、この事態の収束が見えなければ、市も備蓄分が底をつき、入手に苦慮することとなる場合も考えられます。まずは対策の基本は手洗いでございますので、こまめに正しい手洗いをお願いをいたします。マスクの備蓄状況でございますけれども、市役所全部署の現在の保有総数は、3月3日現在で6359枚でございます。そのうち、危機管理課保管の災害等対策用備蓄量が3000枚でございます。また、健康保険課保管の1500枚の合わせまして、計4500枚が在庫管理しながら活用できるマスクの保有数になります。その他につきましては、老人ホーム、保育所、家畜診療所等5部署で別々に業務用に保管及び使用をしておるものでございます。そして、手指消毒液の市の保有量でございますけれども、市役所全部署で 119.8 リットル保有しております。また、弱酸性次亜塩素酸水の原液を80リットル入手予定でございまして、希釈4倍、薄めるとですね、4倍になると ものでございまして、追加して320リットルの消毒液の確保ができます。現代会におきましては、マスク等の市民への配布につきましては、市の備蓄量が限られておることから、多くの市民への配布が物理的に無理ではないかと考えておりまして、公共の場などでの活用に限定せざるを得ないところでございます。このように市の備蓄量が少ない状況で、今後国県への支援要請について県に確認しましたところ、国は感染割合が大きい地域北海道へマスク配布等を行っているが、同様の支援は在庫を持たない長崎県においては厳しい状況であると。なお今後県内で感染者が出た場合においても継続して市と連携した対応を行うことは言うまでもない。現在は手洗い、うがい等の徹底を推進するとのことでございました。丸5の質問の保育所等における感染防止対策としましては、園児受け入れ前の保育室の消毒、清掃徹底、登園や退園時における保護者等も含め、手指消毒の実施、3歳以上時のうがいと手洗いの徹底と指導、手拭きタオルの共有禁止、検温をこまめに行うなど、従来行っておりました感染症に対する予防対策を感染症予防マニュアルにのっとって対応を行っております。仮に保育所等関係部署で感染症が発生した場合における休園等の対応基準といたしましては、最新の情報として、文科省から令和2年2月25日付通知の児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について第2法に準じまして、学校保健安全法 第19条に基づき、感染児童及び濃厚接触者はともに感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間の登園停止措置を行うことになります。臨時休園につきましては、保健所など関係機関の指導に従いつつ、休園することによって、保護者の方々に多大なご迷惑をおかけいたしますが、子どもたちを守ることを第一に、また地域全体での感染防止と流行阻止のため、積極的な臨時休園を検討することになると考えております。市立老人ホーム、地域生活ホーム、ひまわりの家、障害者地域活動支援センターひまわりにおける、これまでの感染予防に向けた対策としましては、3施設共通の対応として、こまめなうがい、手洗いの履行、アルコール消毒の実施、マスクの着用を含む咳エチケットの遵守、加えて入所施設、老人ホーム、ひまわりの家として不要不急の面会者の受け入れ自粛、通所施設ひまわりとして咳発熱の症状のある方の利用中止を行っております。また観光客等の来島者への対策としましては、2月18日付で市内宿泊施設宛てに次の文書を送付しております。コロナウイルスに対策に取り組んでいる日本政府観光局のウェブサイトのお知らせ、英語、中国語、韓国語、優しい日本語で示した24時間多言語コールセンターのご案内、また観光案内所3カ所に除菌液、啓発ポスター、多言語コールセンターのチラシを掲示し、ホームページにも観光事業者が活用できるよう感染予防の多言語化チラシ等を掲示しております。丸6の質問でございますが、島内で患者が発生した場合の治療体制については、先ほどの経過にありましたが、すでに域病院、域医師会、福祉施設、消防、警察等の関係機関による対策会議を保健所と合同で開催をいたしております。 また壱岐病院においては退院の治療体制整備について、失礼しました、院内の治療体制整備について状況の変化に応じて数度の院内対策会議を重ねていただいておるところでございます。議員お尋ねの隔離等につきましては、壱岐病院が有している10床の感染症結核病床が準備されており、発熱外来から入院までの手順も整っていると報告を受けております。病院の体制につきましてでございますけれども、まあ、これは2月28日に、市の中で行いました中央安全衛生委員会を開催した折に、産業医として壱岐病院の向原委員長に出席をしていただきまして、お話を伺った内容でございますけれども、壱岐病院に新型コロナウイルス感染症対応の発熱外来を設けられております。位置については差し控えますけれども、患者様の動線を一般の外来患者様と分けるための配慮がされております。診察室にはレントゲン、電子カルテ等も設備をしているということでございます。事前の電話連絡を受けて診察室へ誘導する方法が取られております。発熱外来は午前中は1時間おきに玄関で来院者の発熱のチェックと問診を行っているそうです。国の指針通り不要不急の方はご遠慮願うということでございます。一般外来者等の対応は朝から20時まで玄関に職員1人を配置し、来院者のチェックをさせているということでございます。また来院者に検温、手洗いの徹底、最小限の接触をお願いをしております。もし病院職員が感染した場合につきましては一時休館とするそうでございます。現在 BCP 業務継続計画を作らせているとのことでございます。壱岐病院のミッションとしては重症の方を入院させるということでございます。感染者の入院治療につきましては現在先ほど申しましたが10床を確保しているが、対応は5名分で、マンパワーが限界ということでございます。これはあくまでも現時点の話でございます。それで対応できなければ通常の外来を断ることになるかもしれないということでございます。壱岐病院での一般外来の対応が限界となった場合は一般の通院者に電話で薬の処方箋を発行したり、長崎病院や壱岐市内の病院との連携を図ることになります。市内では壱岐病院が発熱担当となるなど、他の病院でその他の病気の患者の対応するなどの連携を図るとのことです。このことにつきましては壱岐医師会ですでに調整済みとお聞きをしております。続けまして新型コロナの治療薬についてでございますけれども、国の報道発表のとおり臨床試験の段階でございます。新型インフルエンザの備蓄薬につきましてはアビガン、これは国が備蓄をしております。県にはタミフル、リレンザ、イナビルなどが備蓄されているとのことでございます。丸7の質問、今後の感染予防に向けた対策でございますが、今後においても国県の指示等を遵守し、壱岐保健所や市内医療機関等と連携を図りながら対策の推進を継続します。市内においては壱岐市感染症対策本部を中心に対策及び情報の共有を図り万全の体制で臨みます。併せて市民の皆様には感染予防、不安の軽減につながるよう告知放送、ホームページ、ケーブルテレビなどを活用し情報提供等の徹底を継続するとともに、状況に応じた迅速かつ柔軟な対応を実施してまいります。以上でございます。
はい、警部長。
11番、正議員の質問の丸5につきまして、教育委員会の方からお答えをいたします。ただ、先ほどは通告にない形で、お尋ねになった部分がありましたので、約8項目かと思いますが、私の方でもし聞き落としがありましたら、後ほどご指摘をいただければと思います。まずはじめに、防止策はこれまでどうだったのかということにつきましては、学校や幼稚園では基本的な感染予防対策としてうがいと手洗いの徹底、咳エチケットの実行、教室等のこまめな換気、感染を予測したドアノブ等の施設設備の消毒、大勢の子どもたちが一緒に空間にいる場合は長時間にならないように配慮すること、またこまめな換気をする、会場の入り口にはアルコール消毒液を設置するなど、部会の方の対応に努めております。感染拡大を防ぐための適切な措置を取るよう指導してきております。卒業式、入学式についてということですが、壱岐市教育委員会としては、基本的には学校行事の中で最大の儀式である卒業式については、子どもたち、卒業生の気持ちを考え、これまで通りに実施できるように、各学校は先ほどの感染症予防対策を徹底させて取り組んできているところでございます。今後の状況の変化によりましては、そのあり方については当然考えなければいけないと思いますし、学校の方も今、臨時休業措置を取られた中で、練習の時間も当然少なくなってきますし、これまで通りの卒業式ができるのかという考え方を持ちながら、縮小をするとすれば、あるいは時間を少なくするとすれば、入場者についてをどうするか等を検討し、それぞれの学校、児童生徒数の数によってその対策等も異なってきますので、学校と教育委員会が連絡を取りながら、その分については対応をしていきたいと考えております。議会の方からは、昨日、来賓としての議員の出席については、このような状況だから遠慮するという早めのご指摘、ご指導をいただいていることも、学校の方にはすでに伝えているところでございます。休校の要請に対して、壱岐市教育委員会は、なぜこのような方針を出されたのかということにつきましてですが、突然の形での3月2日から3月24日までの休校、正式に法令上は休業という言葉で私どもは呼んでおります。よって臨時休業ということで、これを徹底をして言っておるわけですけれども、壱岐市につきましては、突然でもありましたが、学校についての子どもたちの体調の変化等、特段見受けられないことも含めて、教育委員と協議をしながら、校長との意向をもとにし、校長からは保護者等、子ども等の考え等も含めて聴取いたしました。そのことをもとにして、まずは月曜日になる3月2日、火曜日の3日は、今の状況だったら、先ほどの感染予防対策を徹底させることで登校させることができると、こう判断をして登校をさせ、臨時休業に向かう準備等をこの2日間でしながら、子どもたちにも保護者にも安心してもらえる方法としてそのように考え、4、5、6を臨時休業日とまずはすることで、壱岐市の場合は様子を見ることとし、市長の方にも報告し、承認をいただいて、そのような発信をしたところでございます。そして昨日お話のように、4月9日以降につきましては、先ほど言われた通りの臨時休業日の措置を、3月9日以降です。3月16日まで措置をさせていただき、昨日、周知を図ったところでございます。子どもを預かることについての学校への指導の中でのお尋ねでございますが、やはり 仕事をしていらっしゃる保護者にとっては大変な部分もありますし、小学校の低学年または特別支援学級に通っていて、一人では家庭の中での生活に不安があるという子どもがいるはずでございます。そういう子どもたちにとっては、この休業日の部分をどうするかということを、各学校は担任が保護者とまず連絡を取っております。そしてそういう状況があるようでしたら、学校の方に投稿させて構いませんよと、私たちで見ますよ、そう親と連絡を取り合って対応させていただいているというのがこの意味でございます。狭い部屋に大勢を集めるという形はいたしませんで、爽やかな空気の中で学校生活をさせるということを基本にして考えております。もっと極端に言いますと、午前中じゃなくて午後も預かってほしいと言われる家庭には、お弁当を作って持って来させてもらえば、それは十分対応できると各学校がしております。関連するようで、休校中の先生方はどのような形かということですが、基本的に通常勤務でございます。これは台風接近等に私たちが行う臨時休業の時も、教職員は当然通常勤務ということで、皆さんが理解をしているところでございます。で、この2日3日には子どもとの連絡、休み中の準備をしましたが、昨日今日明日についても、あるいは来週についても、まず勤務をしながら子どもの状況等を適宜に判断し、連絡を取り合って親さんとも連絡を取りながら、適切な休業期間の生活ができるように教師は働いているはずでございます。まあ、とりあえずこの時期は1年のまとめの時期になりますから、いろいろな形でする仕事はたくさんあると考えます。給食費の返納につきましてのお尋ねでしたが、今週が3日間、来週が5日間の予定になりますので、当然返納することになります。このことは学校給食運営協議会の中でも相談をするし、その取り扱いについては認めてもらうつもりです。ただこの返納の仕方についてはまた相談をいたします。振り込みをしますと、今手数料が大変上がっておりますので、中学3年を卒業する子は今後給食を食べませんが、進級して給食を受けるものについてはそのまま預かってという形も考えられないことはないので、相談をしたいと考えます。離島留学生についての里親については、子どもがこちらに滞在をしていれば当然その対象になって支給をいたします。教育課程の状況についてはご心配いただいているおり、私どもも心配します。突然3週間例えば休むということになれば、当然遅れが出ます。この3週間の遅れは取り返しは効きません。新年度に向かって新しいスタッフで対応するように国の方は言っておりますが、そんなに簡単なことではないと考えております。ただ壱岐市は先ほど言いますように、状況を見ながらできるだけ子どもたちに学習をする機会が一日でも多くあればいいということを基本的に考えて、教育委員会の方では審議をしているところです。あと出席停止の措置については、ご承知のように、はい、学校健康安全法の中で、こういう伝染的な病気あるいは感染をしたものについては、もう学校の方が停止措置をすることができるということをお伝えしておきます。幼稚園についての登校についても、先ほど総務長の方からの話の中にもありましたし、検討をさせていただきます。集団生活をしている学校、つまり幼稚園も入りますが、学級が基盤でございます。その学級の中に何人の子どもが毎日いるのか、すべて把握をしております。10人から19人がほとんどでございます。長時間になるのか、45分経てば休み時間になります。外に出ます。中学校も50分になれば出て行って、新しい空気を吸いながらまた臨むという形もありますが、現在のこのウイルスの感染状況、拡大状況をしっかり把握しながら、子どもたちと保護者の期待に応えられる教育委員会でありたいと考えております。
はい、世銀、
はい、 まずコロナウイルスの対策本部につきましては、最終的に感染症危機管理本部ができたのが2月25日で、市主催のイベント延期または中止等の要請につきましては2月28日で、教育委員会は3月2、3が通常通り登校ですが、実際にホームページに掲載されていたのは3月3日になっております。今私が教育委員会に質問した個々の質問については、多分保護者の皆さんが不安になられている項目だと思います。あいにく、一般質問の時間内ではですね、時間がありませんので、今後いろんな情報については、ホームページの 中で、まとめ新型コロナウイルス関連の情報についてという項目がありますので、実は今上がっているのが、危機管理課と健康増進課と教育委員会になっています。で、ホームページの新着情報の中には、例えば今その飲食店とか宿がキャンセル等も発生して、経営が大変ということで、中小企業の資金繰りに関する融資等の情報についてもアップされておりますので、企画振興部の観光商工課においてもですね、そのまとめの中にもぜひ、アップしていただくことをお願いをします。情報はやはり一元化が大事でありますし、皆さんのホームページの一番関心あるところは、まとめの新着の新型コロナウイルスになっております。ぜひ、主管であります危機管理の方が、主管ということですので、そこを通じてですね、まとめていただくことをお願いをしますので、それについての答弁と、もう一つは、民間に対するそのいろんなイベントの要請については、党内で発症した場合に、要請をするということでした。それでは遅いだろうとは思うんですが、万が一その民間がイベントを中止した場合、他発生したところは、例えば公共施設の使用料等の免除とか、をされております。その点について再度するどのような対応をするのかお尋ねをいたします。そして病院の体制につきましては、域病院そして保健所医師会ががっちりとスクラムを組んで体制については受け入れるように十分準備をしていると。で、場合によっては外来を他市にもありましたようにご遠慮する場合もあるということですので、今後の引き続きウイルスそして手洗い、うがいですかね、その辺の傾向をしながら静観をしていきたいと思いますが、あともう一つは各交通機関のジェットホイールは特に手すり等もぜひ九州郵船さんに椅子とか拭いていただいた方がよりまだ感染防止はあるんじゃないかと思いますので、その点について再度お尋ねします。
総務長。
再質問の方にお答えをさせていただきます。まず1点目が、ホームページ等における情報の一元化ということでございます。これにつきましては、担当を全体を担当しております危機管理課の方で、チェックを入れてですね、発信の漏れがないように努めてまいりたいと思っております。次に、民間へのイベント自粛の要請につきましては、基本的には市からそういう発信をするように、もし感染者が党内で出た場合にはですね、そういう中止自粛を促すようにしますけども、例えば公共の施設、壱岐の島ホールとかその他もろもろ減免とかいろいろその行事等についてしております。これについては講演の依頼が各団体から来ておりますけれども、その場合一定の期間についてはそういう趣旨のもとに講演は壱岐市が講演はしないというような形の方針は今もう取っておるところでございます。次に交通機関、特に九州郵船とその他諸々の手すりとか祭り課とかもあるでしょうけども、その辺の消毒については市の方からお願いをしたいと思っております。以上です。
フセイン。
はい。やはりこれは目に見えない敵と戦うわけですから、各個人がですね、いかに手洗いとうがいを励行して 恐れのある方はマスクをしていくというのが大事かと思いますが、まあ、いろんな形でその、品物不足とかありますので、その辺については今後とも市県を挙げてですね、バックアップをしていきたいといただきたいということをお願いしまして、次の質問に移りたいと思います。次は、災害廃棄物処理計画についてですが、まあ、近年の災害は多種多様化しておりまして、予想もできない災害が頻繁に発生し、被害も甚大であります。昨年の12月会議一般質問におきましても、我が家の防災マニュアルは、来年度、充実改定をして、避難所、そしてハザードマップの掲示看板も増設、そして自主防災の育成に努めるとの回答をいただき、まあ、防災意識の高揚を含め様々な取り組みが進められております。また、毎年行政の最大の責務であります人命救助を主体とした防災訓練も、県組織を超えた広域的な訓練となり、各機関機関との連携、情報共有なども図られております。そのような中、やはり、まあ、いろんなところで災害があっておりますが、そうした折に使えなくなった畳、家電製品、家具などの大量の災害廃棄物が復旧の妨げとなって、その災害廃棄物の取り扱いが課題となっているようでございます。環境省が示した産業廃棄物指針によりますと、災害廃棄物は市町村が包括的な処理責任を負う一般廃棄物に位置づけられ、災害廃棄物の処理またはまず住民の健康への配慮や安全の確保、衛生や環境面での安全安心のための迅速な対応が必要であるとともに、分別、選別、再生利用などによる減量化も必要であることから、発生した災害廃棄物の処理において実用的な技術情報を盛り込んだ計画を立てるとなっております。が、現実的には、まあ、各市町村に言っておりますが、この計画については、市町村全体の3分の1しか計画を立てておりません。長崎県では平成30年3月に策定をしており、各市町へその策定マニュアルを配布をしております。災害はいつ、どういう形で起こるかわかりません。離島である本市の策定状況についてお尋ねをいたします。また、この策定後につきましては、スムーズに実施できるように、実行計画の策定と防災訓練と同じように、一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業者等関係者によるシミュレーション訓練、意見交換も必要と考えますが、その2点についてお尋ねをいたします。
副市長。
11番、宇瀬議員のご質問にお答えをいたします。災害廃棄物処理計画について、一種の策定状況はというところでございます。近年においては、平成28年度熊本地震をはじめ、平成30年度7月豪雨、それから、令和元年度8月豪雨などの予期しない災害に見舞われまして、多くの多くの被害者や避難者が出ていることに加え、これに伴う災害廃棄物も多く発生をしております。議員ご指摘のとおり、国及び長崎県が策定を促進しております、市災害廃棄物処理計画につきましては、現在、草案につきましてはほぼ出来上がっている状況でございますが、計画の中で最も重要となります、仮置き場の候補地の選定に時間を要しておりますが、主管官の協議と合わせまして、協議を得まして、残り時間もわずかとなりましたが、今年度中に策定をしたいと考えております。また、2月28日付で、環境省より市町村向けに災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き、これ処理マニュアルでございますが、環境省のホームページに公表されたところでございます。災害時の初動対応を円滑かつ迅速に実施できるよう、災害廃棄物処理計画と合わせて調整を図りながら、防災対策の一層の充実強化を図ってまいります。次に、シミュレーション、訓練、意見交換も必要ではとのご質問でございますが、災害廃棄物対策指針は、地方公共団体による災害廃棄物処理計画の策定に資するとともに、災害時に発生する廃棄物の処理を適正かつ円滑、迅速に行うため、平時の備え、
さらに災害発生直後から応急対策、復旧・復興対策を地方公共団体が実施する際に参考となる必要事項を取りまとめたものでございます。平成30年に熊本地震の近年の災害の知見をもとに改正されております。これをもとに県内では島原市、平戸市、松浦市、雲仙市の4市で災害廃棄物処理計画が策定済みでございます。さて、一般的に発災後の廃棄物処理対応は後回しとなるために、処理等の調整に着手したときには大量の廃棄物が発生しているとともに、処理に関するノウハウや人手が不足し、他市町村に支援を求めるにも本市の地理的状況を考えますと調整に時間がかかることも想定されます。またたとえ計画や施設が整ったとしても、それを動かすのは人や組織であり、大規模災害を見据えた廃棄物等の処理の訓練の必要性は高いと言えます。本市では、自然災害を想定した防災訓練を2年に1度実施しておりますので、この中の訓練項目の一つとして行えないか、まずは関係機関と協議をして、訓練計画の策定を図りたいと考えております。さらには、平時から廃棄物の収集運搬業者、処理業者およびリサイクル業者等の関係者との連携調整を行い、いざという時に連携が取りやすい環境を今後整備してまいります。以上でございます。
宇佐議員。
はい、ありがとうございました。ぜひ早めに、災害処理廃棄物処理計画を作っていただきまして、実りある策定になりますことを期待をしております。先ほど新型コロナウイルス対策についてのホームページについては、危機管理課が取りまとめるということでありました。参考にですけども、教育委員会サイドでもですね、私が言った分は Q&A でぜひ、入れていただいて、福岡市、熊本市のですね、このコロナウイルスに対するホームページをぜひ参考にしていただいて、構築をしていただければということをお願い、要請をいたしまして、私の一般質問を終わります。はい。